もう一言お祈りをいたします。天の父なる神様、溝口高清兄弟は24年間大きな病と戦いながら、神様と共に精一杯地上の歩みを全うし、今賛美したごとくに神様の御前で力の限り賛美が好きだった溝口兄弟があなたに守られ今日まで来ましたと、今神様の御前で神様の懐に抱かれながら賛美しておられる姿が目に浮かぶ心地がしております。神様、天の御国にある溝口兄弟の魂をあなたが温かく包み込み、もはや苦しみも痛みもないその天の御国で神様がお守りくださいますように。そして神様、今一度祈ります。どうぞ奥様の恵子姉妹はじめ、めぐみ姉妹、みどり姉妹、ご親族の方々、また列席者の方々お一人お一人に神様の豊かな慰めをこのひとときもお与えくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日私は朝東京の奥多摩町を車で出発してこの場所に参りました。というのも、私の家は大熊町にあるんですけれども、この度の3月11日の地震により避難を余儀なくされ、いろんなところを転々とし、今東京の奥多摩町のキリスト教のキャンプ場に教会のメンバー60人ぐらいがお世話になっております。その日、着の身着のまま避難したこともあり、私は礼服も揃わずに黒いネクタイも揃えることができずに、こんな格好で四式することをお許しいただければと思います。また同じ教会のメンバーもそれぞれいろんな場所に避難しております。あるものは福島の中通りに、あるものは会津まで、そしてあるものは県外、あるものは東京、あるものは沖縄まで、各地に避難しておりますけれども、それぞれの場所で今回の溝口兄弟が天に召されたというニュースを聞いて、平服でも構わないと、各地からこんなにも多くの教会のメンバーが駆けつけてくれました。そして今私はここに立って驚いています。こんなにも多くの方々が溝口兄弟を忍び、溝口兄弟の最後をここで共に過ごそうと駆けつけてくださったことを、本当に私は溝口兄弟が通う教会の副牧師として感謝申し上げます。ここにも溝口兄弟のお人柄が現れているのかなと、こんなにも多くの方が駆けつけてくださる兄弟の人柄を思う心地がしております。東京に避難中の私たちのところに、日本全国から世界各地から励ましの連絡が届きます。その一つにこんな詩が私たちの教会に届きました。この詩を読んだ時に、私は溝口兄弟の姿を思い浮かべたんです。この詩を紹介させていただきます。苦しみを超えてという詩です。大きいことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱いものとされた。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことができるようにと病気をいただいた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧しさを授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、神を求め続けるようにと弱さを授かった。人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一 一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。これは何でも南北戦争の時、アメリカの兵士が作った詩だそうですけれども、この詩を読んだ時に、あ、溝口兄弟はまさに幾多の苦しみを乗り越えて、そして見事にこの地上の歩みを全うし、天の御国へと胸を張って凱旋されたのだと私は思いました。溝口兄弟はもしかしたら大病を何度も患い、何度も手術を重ね、体は弱かったかもしれない、もしかしたら力がなかったかもしれない。しかし私が溝口兄弟と共に過ごした日々を思い返すならば、溝口兄弟こそ真に強い人ではなかったかと、溝口兄弟は本当に強い人ではなかったかと思わされております。溝口兄弟の強さをいくつか紹介するならば、まず一つには、教会の人みんなが口々に言います、溝口兄弟の握手の力はとてつもなく強いと。ある人は手が握りつぶされるかと思ったと言いました。ある人は一回握手したら話してくれなかったと言いました。溝口兄弟はあの細い腕にもかかわらず、本当に力強い握手を、先週21日私たち東京からお見舞いに来た時も力強く彼は握手をしてくれました。病を乗り越え、病床にあってもかえって私たちが励まされるような、その愛と励ましにあふれたその握手に、かえって私たちの方が励まされたりしながら、私はその溝口兄弟の力強さ、その握手の感触を忘れないと思います。そしてまた溝口兄弟の強さを紹介するならば、溝口兄弟の歌声は本当に力強いものでした。教会では聖歌隊に加わって、一人で3人分5人分ぐらいの声を出しながらベースを担当されて、大声で喜びにあふれて、表情から喜びがにじみ出るかのようにして神様へいつも賛美を捧げておりました。また3月の初めに数人の教会の方々とお見舞いに行った時には、気管切開をし喉から酸素を入れていましたので声は出ませんでした。しかしその病床で、ある一人の姉妹が歌う賛美に溝口兄弟は心を合わせて、一生懸命天を両手で指差しながら一緒に賛美をしているかのようでした。声が出ても、たとえ声が出なくても、溝口兄弟の賛美の力強さ、私は一生忘れないと思います。そしてまた溝口兄弟の強さを紹介するならば、その信仰の強さを私は思い浮かべます。溝口兄弟は遠く大熊町の教会まで毎週何が何でも礼拝を捧げたいと一生懸命礼拝を捧げておられました。一生懸命賛美を捧げ、一生懸命聖書のお話を聞き、もう私が講壇の上から聖書の話をするならば全ての言葉書き留めてるんじゃないかと思うくらい一生懸命聞き取ってメモをされていました。礼拝が終わってもしばらくその場に座ったままで一生懸命お祈りを捧げておられました。そして溝口兄弟の口癖の一つを挙げるならば、私は神様のために何かしたい、私は神様のためにこの病気を通しても何かしたいと常に言っておられた姿を私は忘れることができません。溝口兄弟は先ほどの音声の証にもありましたけれども、この病を通しても私は神様を賛美したい、私は神様のために生きたい、それが私の使命だ、それが私の人生だと、彼のその信仰の強さを私は皆さんに紹介したいと思いました。ではその溝口兄弟の強さの秘訣は一体何だったのでしょうか。体は弱かったかもしれません。 足には力がなかったかもしれません。しかし溝口兄弟は強かったんです。その強さの秘訣を今日皆さんに紹介するとするならば、先ほど伝道師に読んでいただきました聖書の御言葉を彼は信じ、それゆえに彼は強かったのではないかと私は思っております。一番最後に読んでいただいた箇所、ヨハネの福音書11章25節を見るならば、溝口兄弟は死んでも生きる、その天国の希望をいつも握りしめていたからこそ、その力強さがあったのではないかと思います。人は皆罪を犯すものです。人は皆自己中心に歩みやすいものです。人は皆神様に背を向けて自分勝手に歩みやすいものです。罪ある者は地獄に行かなければいけません。罪ある者は罰を受けなければなりません。死んで終わりかもしれない。それじゃ強さも何もない。それじゃ弱さで終わってしまうかもしれない。しかし溝口兄弟は弱くなんてなかった。なぜならば、私たちを愛してやまない天の父なる神様が、私たちが地獄に行かせたくない、私たちを罰に合わせたくない、代わりに大切な一人子イエス・キリストを地上に遣わし、私たちの代わりに十字架で罰を受けさせ、そして私たちの身代わりに死んでくださり、死んで終わりじゃない3日目によみがえって、私たちにも永遠の命の希望をイエス様は身をもって示してくれた。この聖書の約束にあるごとくにイエスは言われたんです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。永遠の命があります。天国の希望があります。死んで終わりじゃない、永遠の天国の希望が私たちにはある。溝口兄弟はその天国の希望を絶えず握りしめていたからこそ、病の中にあっても大変な中にあっても、その強さを絶えず私たちに見せてくれていたのではないでしょうか。さらに溝口兄弟の強さの秘訣を紹介するならば、真ん中の聖書の箇所、ヨハネの黙示録21章3節4節、この箇所は天国の光景を書いてある聖書の御言葉です。天国はどんなところですか？この地上の旅路は痛みもあるかもしれない、苦しみもあるかもしれない、病も悲しみもあるかもしれない。しかし天の御国は神様が共に住んでおられて、神様が私たちがこの地上で幾度となく、流す涙をすっかりと拭い取ってくださる。そこにはもはや死もない、悲しみ、叫び、苦しみもない。その天の御国に、その天国の素晴らしさに溝口兄弟はいつも思いを向けながら、いつも天国に憧れながら歩んだからこそ強かったのではないでしょうか。この地上の歩みは旅です。この地上の歩みは一時です。その後の永遠をどこで過ごすんですかと、溝口兄弟は永遠を天国で過ごすことができる、こんなにも素晴らしい天国で神様と共に歩むことができる、その素晴らしさを握りしめて強く大きくこの地上の旅路を全うされたのではないでしょうか。だからこそ詩篇23編、最初に読んでいただいた聖書の箇所にあるように、娘のみどりさんの名前をこの聖書の箇所から取り、神様が一緒だからと、神様が私を緑の牧場に伏させて憩いの水のほとりに伴ってくださると、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんと、溝口兄弟はこの御言葉を握りしめて娘さんの名前につけるほどこの御言葉を愛して、いつも天を指さし賛美しながら、いつも神様を見上げ続けながら歩まれておられたのではないでしょうか。この3つの聖書の箇所を今日紹介させていただきましたが、この箇所のゆえに溝口兄弟の強さ、誠実さ、彼の大きく歩んだその背中にこの聖句がにじみ出ているような心地がしております。溝口兄弟が病院で過ごされた最後のひとときは、 どんな歩みだったかと想像しました。おそらく大きな地震の中、病院で不安だったかもしれません。何度も何度も続く余震の中で、揺れる病室で、おそらく恐れもあったかもしれません。また津波の影響で病院を変わらなければならないと定員を迫られて、もしかしたら心配もあったかもしれません。しかしそんな中にあっても、溝口兄弟は、神様が私の羊飼いとして、神様がいつも私に寄り添って、神様がいつも私に力を与えて、どんな時も私を導き続けてくださったと。そのようにして天の御国へと私の手をぎゅっと握りしめて、力強く人生を全うされたのではないでしょうか。溝口兄弟は常々言っておられました。私の願いは、 K&K スクールに通う子どもたち、また今まで私と関わってきた皆さんが、本当の神様を知ってほしい、本当の神様を知り、天国でみんなで再会したい、天国でまた一緒に賛美したい。私たちは溝口兄弟の後ろ姿を目に焼き付けたものとして、私たちも願わくば神様を自分の羊飼いと告白しながら、この地上の旅路を精一杯歩んでまいりたいと思います。天の御国で再会できる希望を胸に称えながら、天の御国で溝口兄弟と再会し、一緒に賛美できるその日まで、私たちはこの地上の旅路を兄弟のごとくに強く大しく神様を見上げ続けながら歩んでまいりたいと思います。もう一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、溝口兄弟の54年間の人生を思うときに、その大半は病との戦いの人生だったかもしれません。しかし今私たちは溝口兄弟自身の声を通して、その病を受け止め、その病と共に歩み、病を通しても神様を身近に感じ、神様を信じ続け、神様に賛美し続けた兄弟の姿を知ることができました。神様、願わくば私たちも溝口兄弟のその力強さを見たものとして、その後ろ姿を目に焼き付けたものとして、私たちも永遠の命をいただいて、天国の素晴らしさにいつも思いを受けながら、主は私の羊飼いと告白させてください。たとえ石の陰の谷を歩くことがあっても、私は恐れないと告白させてください。そして天の御国で溝口兄弟と再会を果たし、また強い握手を交わしながら共に賛美できる日まで、一時の地上の別れは寂しく悲しくありますけれども、神様から慰めをいただきながら、恵子姉妹が、恵み姉妹が、緑姉妹が、またお一人お一人が強く大しく神様を信じて歩んでいけますように、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは同じく式次第の真ん中のページに印刷されてあります聖歌687番、この賛美は子どもたちがよく教会で歌う賛美ですけれども、天国の賛美です。天国でまた会いましょうと、その賛美を私たちも溝口兄弟を忍びながらご一緒に賛美をいたしましょう。 との思い出をお話しいただきたいと思います。式次第には、カムラ兄弟姉妹と書いてありますけれども、今日お仕事の都合で、残念ながら来ることができないと連絡を受けました。急遽でしたけれども、同じ教会員であります原田則夫兄弟に思い出をお願いしましたので、そちらのマイクでお願いいたします。前の方に写真を流しますので、合わせて溝口兄弟の写真もご覧ください。
失礼いたします。ご紹介いただきました原田と申します。急遽証ということで、溝口さんの思い出を少しお話しさせていただきたいと思います。私は平成の10年に、生まれ故郷であります浪江町に戻ってまいりました。銀行員でありましたので、もう茨城県にほとんど40年近くおりまして、その間本当にいろんな教会でいろんな人と交わってきました。しかし、その13年前にお会いした水口さんは、今までになった、今までになかった人のタイプでした。で、私自身も本当に多くの点で励まされてきました。先ほどテープでの水口兄弟のお話がありましたけども、前進しなさい、前を向きなさいという言葉、私も小須賀道路で途中で松谷先生からメッセージ、失礼しました、お話をくださいということで、ありましたので、何をちょっとお話ししようかと思いましたら、テープの中にありましたけども、前向きな人生、それが私の言葉でもありました。少し御言葉を読まさせていただきます。フィリピ書3章13節14節、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。なぜこのただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。本当にいろんな時に励まされました。先ほど、この映像にもありますように、水口さんは共に、私たちと共に歩みました。川内村の、大平山というんでしょうか、ね、そこで約2年前に、子供たちと共に遊ぶ、ピクニックがありました。その時に一緒にいろいろと食事をしたり、また山に登ったり、楽しいひとときを過ごしました。その時も本当に水口さんと共に食事をしながら、これからどう私たちは歩むべきかも本当に真剣になって水口さんが語ってくださいました。また山をしながらも本当に一緒に仙台にも来ました。いろんな団体の集まりにも行きました。その時々また教会の中で本当に励まされました。何事にも前向きでした。本当に私自身が溝口さんのその後をついていけなければ自分自身が倒れそうな時もありました。教会での毎週の礼拝の時にメモを取り、その姿、また祈るその姿、本当に私自身も励まされてきました。もし奥様がそのメモを大事に取っているとすれば、本当にこの人生をどのように歩んだかを表すことのできる言葉ではなかったかと思います。ぜひ私たちも溝口兄弟のように前に向かって進むことができるように、これから前進していきたいと思います。ありがとうございます。
ました。続けて溝口兄弟がご自宅で奥様と手を取り始められた K&K 英語スクールに幼稚園の時から通っておられると聞きました。田部真央さんに思い出をお話をいただきます。
高清先生、いつも笑顔で明るくて優しい高清先生、英語教室に通う前、保育園への行き帰りの時に会うと、先生は笑顔で挨拶をしてくれました。私が年長になって教室へ通うようになった時、保育園へ時々お迎えに来てくれました。先生に直接授業などで教えてもらったことはないけど、いろいろなパーティーなどの時は一緒に歌ったり、みんなとゲームをしたり、いつも楽しく盛り上げてくれました。先生は病気で入院したと聞いた時は心配で、早く元気になってほしいなと思いました。退院してきてお散歩をしているところを見た時はとても嬉しかったです。中学生になって先生に制服姿を見てもらえなくて残念です。弁論大会の授業や高校生になってからなど高清先生の授業を受けたかったです。これからも K&K 英語スクールで楽しく勉強して高清先生みたいに上手に話せるように頑張ります。もちろん学校やその他のことも今までみたいに元気いっぱい頑張ります。天国から見守っていてください。
ありがとうございました。続けて、溝口高清兄弟の二人目の娘さんにあたります溝口みどり姉妹から思い出をお願いします。
溝口高清の次女、みどりでございます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。そのために心のこもったお祈りいただきまして、このようにお礼を申し上げます。父は7月27日の朝、天に召されました。本日こうして、お父様をはじめ、多くの皆様に見守られて、神様の身元におもり、永遠の安らぎを得たことと思います。生前、父は母と自宅で英語スクールを経営しており、ネイティブスピーカーと間違われるほどの高い英語力にいつも驚かされていました。依頼された翻訳の仕事や教会の礼拝での同時通訳など幅広い範囲で自分の英語力を生かしていました。私が中学生の時にはスピーチコンテストに向けて個人指導を丁寧にしてくれたり、高校生の時には教科書の内容を分かりやすくより深く掘り下げて教えてくれました。父と生前親しくお付き合いしてくださった皆様に心より感謝いたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。それではここで賛美歌の405番また会う日までとご一緒に賛美をしたいと思います。そして賛美をしながら棺をお花で飾る初夏の時を持ちます。キリスト教式の葬儀では全て本物のお花で飾っておりますけれども、これは天国の希望を表す、天に永遠の命がある、天に命があるなので生き たお花を飾ります。生きたお花で溝口貴清兄弟の棺の中を飾り、この初夏の時を過ごしたいと思います。はじめに奥様の恵子姉妹、そして娘さん方、初夏をしていただき、初夏が終わりましたら3人はこちらに立っていただければと思います。その後皆様もどうぞ一時ずつ初夏をしていただければと思います。それでは賛美歌405番を賛美しながら初夏の時を持ちましょう。それでは支障のない方はどうぞご起立ください。最後に式次第の下に印刷されてあります賛美歌546番唱詠をお捧げいたしましょう。私があなた方を休ませてあげます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。ご着席ください。それでは最後に遺族を代表しまして、溝口恵子姉妹にご挨拶をいただきます。
ご多忙の中、夫・貴清のためにご回想くださいまして、誠にありがとうございました。夫は長い間、病気と闘い、最後は肺炎でしたが、安らかに天国に旅立ちました。すみません、私、あまりうまく話ができないので、うちの主人みたく話できないんですけど、お聞きください。 私が大学2年生の時に交際を始めました。2年後に駐在が決まり、まだ私が学生だったので婚約をしてから逃亡しました。1年後の1985年、結婚、ドイツでの新婚生活が始まりました。語学が堪能だった夫に助けられ、またデュッセルドルフの日本人協会に恵まれ、私自身は充実していました。でも出張の多い仕事で週末も出勤をしたり、夫はとても疲れているようでした。待望の第一子を妊娠中に、夫はお腹の痛みを訴え、地元の医師に診てもらいました。まもなく悪性リンパ腫で胃の手術が必要であることが判明、身重で飛行機に乗れない私はデュッセルドルフで一人夫の帰りを待っていました。一時帰国した夫は共立病院で手術、私の両親にも助けられ、術後の経過もよく、1987年秋に長女の恵みが生まれる前に戻りました。翌年2月頃、スペインでの会議の最中、再び痛みに襲われ、今度は家族3人で本帰国となりました。胃の全摘出をしてからは様々な病との戦いでした。私が次女を妊娠している1991年も夫は入院をしていました。やがて家を建てた2年後、下半身のむくみがひどくなり、アルパインを退職し自営業をスタートしました。会社員時代の経験を生かし、TOEIC 対策、大学受験、工業英検、大人の英会話レッスンなど生徒さんからも好評でした。また中学生の英語弁論大会では市内で優勝に導き、自分でもジャパンタイムズ主催のコンテストで全国2位となりました。教会での礼拝メッセージの同時通訳もネイティブスピーカーに喜ばれ、本人も嬉しそうでした。それからもさまざまな病気を繰り返し、2005年に悪性リンパ腫再発、そして昨年秋の入院もそれが原因の腸閉塞でした。結婚して26年のうち24年間は病気との戦いでした。私が夫と同じプロテスタントのクリスチャンで、健康でこのような性格で、学生時代に教員免許を取り、またサポートしてくれる両親が与えられ、そういった一つ一つが今にして思えばこの結婚生活のためにあったのでしょう。私が運動や食事療法をしつこく言い過ぎたかなと今になっては申し訳なく思っています。本人の手紙に気持ちが表れていますのでお読みいたします。多分今年の1月、人工呼吸器を装着して一度それが外れた頃だったと思います。なんと悲しいことでしょう。あなたを両腕で抱きしめることができないとは、なんと切ないことでしょう。あなた一人に生活の重荷を背負わせているとは、なんと胸かきむしられることでしょう。共に礼拝を守れないとは、しかし主はご存知です。稽古の試練の大きさを、稽古の懸命に生き抜く力を、主の祝福があるあなた方3人を豊かに包んでくださると信じます。私の回復も主の御手の中にあります。目の前にある課題、例えばリハビリ、食事、孤独や眠れぬ夜の乗り越え方、一つ一つに努力をしています。一日も早く自宅に戻れるように祈っています。高木よ。夫の生涯は大変でしたが、充実した人生を送れたのも皆様のおかげです。会社員時代はアルバイトの方々に、そして自営になってからは温かい保護者の皆様と元気でパワフルな生徒たちに、そして人生の中心であった信仰の支えは福島第一聖書バプテスト教会の皆様に本当にお世話になりました。これからは私と娘たちと3人で頑張りますので、今まで同様のお付き合いよろしくお願いいたします。
最後に係の方